2ページから3ページ、市長退任挨拶。市長退任挨拶。岡谷市長今井隆吾。写真が掲載されています。ネクタイを締め、黒のスーツを着た市長の立ち姿の写真があります。写真説明終わり。この度、9月28日の任期満了をもちまして、市長の職を退任いたします。私は、岡谷市をすべての人たちに活躍の場と、生きがいがあり、そして産業に活力がある、たくましい町にしたい、という強い思いから、市長選に立候補し、市と輝き、たくましい町岡谷の実現を目指すことを公約に掲げ、多くの市民の皆様にご支持をいただき、平成19年9月に第8代岡谷市長に就任し、以来4期16年にわたり、市民起点による公平で公正な市政運営を基本姿勢として、本市の舵取りを担わせていただきました。就任1期目は、前年に岡谷市に大きな被害をもたらした平成18年7月、豪雨災害からの復旧、復興、また100年に一度と言われた経済危機リーマンショックに端を発した世界同時不況による深刻な景気低迷からの市内経済の立て直しなど、目の前にある重大な諸課題に迅速に対応をいたしました。また、2期目は、平成23年3月の東日本大震災をはじめとする大規模な自然災害を踏まえ、市民生活の安全、安心を支える基盤整備が急務であると判断し、岡谷市民病院や諏訪広域消防本部を併設した岡谷市消防庁舎のほか、諏訪湖周クリーンセンターの整備工事に着手するとともに、健康で生きがいを持って、またこの町に誇りと愛着を持って暮らしていくために、岡谷美術考古館や岡谷三市博物館、シルク博と岡谷、岡谷市看護専門学校の施設整備のほか、子育て支援や高齢者福祉などのソフト面においても、その充実に向けた各種施策を積極果敢に推進いたしました。そして3期目には、市内小中学校のすべての耐震化事業を完了するとともに、児童生徒の学力向上に向けた体制の整備を進めてまいりました。さらに、国全体が人口減少や少子高齢化という大きな課題に直面している中、市民一人一人が安全で安心して健康で生きがいを持って生活を送り、将来の町に多くの夢と希望を描くことのできる確かな町づくりの推進に取り組んでまいりました。4期目においては、新型コロナウイルス感染症から市民の命と健康と生活、そして社会経済活動を守るための対応に努めるとともに、これまで市長として積み重ねてきた経験、実績、実現してきた多くの施策や事業の成果を基盤として、岡谷市に住み、働き、学び、訪れるすべての人々に活躍の場と生きがいがあり、生活に彩りと潤い、そして楽しみがあって幸せを実感でき、この町に住み続けたい、住んでみたいと思える満足度の高い岡谷市を作り上げることに全身全霊を傾注してまいりました。こうして様々な課題に正面から向き合い、多くの施策や事業を推進し、一定の成果を上げることができましたのも、国や県等のご支援、市議会議員各位の建設的なご意見やご提言、そして何よりも市民の皆様のお力添えがあったからこそであります。多くの市民の皆様に市政へのご理解、ご協力を賜りましたことに、 衷心より敬意と感謝を申し上げます。今後は一市民として微力ではありますが、岡谷市発展のために尽くしてまいりたいと考えております。結びに、市民の皆様からこれまで賜りましたご厚情に深く感謝を申し上げますとともに、岡谷市のさらなる発展と市民の皆様が健康でご活躍されますことを心から祈念いたしまして、退任の挨拶といたします。長い間本当にありがとうございました。写真の説明、8枚あります。1、平成25年11月、岡谷美術考古館開館。岡谷美術考古館を正面から写した写真です。2、平成26年4月、岡谷市看護専門学校開校。広い教室の中で皆さん白衣を着て、グループごとに指導の先生のもと実地の勉強をしています。3、平成26年8月、岡谷三市博物館開館。三市博物館の建物を斜め正面から写した写真です。4、平成27年4月、諏訪広域消防本部岡谷市消防庁舎開所。119と書かれた黒の壁の奥に消防車が駐車する車庫が並び、その正面奥に庁舎があります。5、平成27年10月、岡谷市民病院開院。病院を正面から写した写真です。6、平成28年12月、諏訪古州クリーンセンター稼働。青い樹木をバックに白い建物のクリーンセンターが写っています。7、令和2年12月、イルフ西堀保育園開園。武井武雄の生家の跡地に建てられた園舎の前の芝生の園庭で、のびのびと遊ぶ子どもたちの姿が映っています。8、令和5年6月、三市公園リニューアルオープン。新しくなった三市公園が広がっています。写真の説明終わり。4ページから7ページ、特集、子育て支援、岡谷で子育て。特集、子育て支援、岡谷で子育て。岡谷市では安心して子供を産み、育てられる環境を整えるため、結婚から出産、子育て、教育まで切れ目のない子育て、教育まで切れ目ない子育て支援に力を入れ取り組んでいます。今回はその一部について紹介します。4ページ、5ページにわたって、茶色の丸の中に白字で、結婚、出産、子育て、教育と書いてあり、点線で一段ずつ登っていくように示されており、その下にそれぞれの説明と写真があります。結婚、出会いから結婚新生活を応援します。2項目あります。1、出会いの場を演出。結婚に前向きな男女に対して、結婚セミナーや出会いの場となる婚活イベントを開催します。写真があります。男女2人の爽やかな笑顔の写真です。本誌掲載の記事は、詳しくは28ページを、また QR コードもあります。2、結婚新生活をサポート。若い世代の結婚に対する経済的不安を解消するため、新婚世帯を応援します。補助制度があります。写真があります。戸建ての住宅の玄関に男性、女性が立っている写真です。詳しくは QR コードがあります。出産。安心して妊娠から出産までを迎えられるよう支援します。3項目あります。1、 夫婦の妊活を応援、新しい家族の誕生を待つ夫婦が不妊治療や不育症治療を受けられるよう妊活を支えます。補助制度があります。写真があります。お腹の前に両手で赤いハートマークを持っている写真です。 QR コードがあります。 2. 出産や子育てについて学べる場、健やかな出産を迎え子育てを楽しめるよう出産前に赤ちゃんの抱き方や沐浴、産むための体づくりなどを学べるパパママ教室を開催しています。詳しい日程は16ページから17ページ、暮らしのカレンダーへ。写真があります。若い二人が人形の赤ちゃんを使っておむつ替えの練習をしています。詳しくは QR コードがあります。3. 産後悩んでいるお母さんをサポート。出産したお母さんと赤ちゃんが病院や助産院に滞在して心身のケアや育児のサポートを受けることができます。補助制度があります。詳しくはと QR コードがあります。子育て、心と体が健やかに成長するよう子育てを支えます。3項目あります。 1. 子供の成長を確認する乳幼児健診教室、子どもの成長に合わせ健診や教室などを開催しています。育児上の心配や不安なことを相談できる育児相談も行っています。詳しい日程は16ページ17ページの暮らしのカレンダーにあります。写真があります。体重計に乗って体重を測っている様子、赤ちゃんを抱いて保健師さんと話しているお母さんの育児相談の様子の写真です。 2. 親子で楽しく遊べ交流できる子どもの国、天候に左右されず親子で安心して遊ぶことができ、保護者同士の交流や子育て相談などができます。さらに子どもの国を利用するとおかやペイのポイントが付与されます。写真があります。線路を楕円形に並べてお母さんと二人の男の子が電車を走らせて遊んでいる様子が写っています。 3. 食を通じて岡谷市の魅力を体験、保育園児たちが五感全部を使って岡谷の食の魅力を体感し、幼少期から郷土への愛着を深められるよう、市に馴染みの深いトウモロコシの収穫や味噌作りを地元の生産者と触れ合いながら体験する場を設けています。郷土学習、収穫してきれいに洗ったじゃがいもが机の上にたくさんあります。男の子と女の子が大きな芋を両手で持って得意げに正面を向いて見せてくれています。教育、魅力と活力のある学校づくりに取り組んでいます。3項目あります。1. 地域に根ざしたふるさと学習。子どもたちに郷土に対する誇りや愛着心を育んでもらえるよう、岡谷三種博物館や各学校にて生死について学習する場を設けています。郷土学習、写真があります。白い帽子をかぶった小学生が桑の木のトンネルの中で桑の葉を摘み取る作業をしています。 2. 未来につながる英語授業、小中学校に配置している外国語指導助手ALT を2名増員して7名体制とし、児童生徒のさらなる英語力向上に向けて英語教育の充実を図っています。写真があります。スクリーンをバックに、指導助手の先生から英語の授業を受けている 様子の写真です。3、地域人材を活用した学習支援。中学2年生を対象に、苦手教科の解消、学習の習慣づけ、学習意欲の高揚を図るため、教員、OB などの地域人材を活用し、放課後の学習を支援しています。写真があります。白のブラウスの女子生徒が、スーツ姿の OB の先生からパソコンを開いて教えを受けている写真です。紙面一番下、4ページから5ページにわたって、赤ちゃん、園児服を着た園児、ランドセルを背負った小学生、ブレザーを着た中学生の成長した男の子、女の子の姿のイラストがあります。
子育て相談、その悩み、一緒に考えませんか？子供の育ちの過程には様々なことが起こります。初めての子育てでは、なおさら一人では解決できないことも多いでしょう。そんな時には、保健師や保育士、相談員などが寄り添います。年齢や状況に応じた6つの相談場所を紹介します。一人で悩まず、気軽に相談してください。問い合わせ、見出しの番号に応じて、それぞれの担当課へお問い合わせください。1、健康推進課、内線1185。2346、子供課、内線1266。5、教育総務課、内線1219。1、乳幼児健診等。保健師、栄養士、歯科衛生士が定期的に行われる乳幼児健診、育児相談、離乳食教室などの機会に、赤ちゃんの身体の計測から離乳食、発達で不安なこと、お母さんの心のケアなど、それぞれの状況に合わせて専門のスタッフが相談に乗り、必要があれば適する場所に紹介します。子どもの成長とともに、継続して同じ保健師に相談できる体制を整えています。主な相談の場。1、育児相談、予約制。2、健診、3ヶ月から4ヶ月児健診、9ヶ月から10ヶ月児健診、1歳6ヶ月児健診、3歳児健診。3、教室、2歳児ニコニコ教室、離乳食教室。詳しい日程は16ページから17ページ、暮らしのカレンダーに載っています。QR コードがあります。小さなことでも気兼ねなく相談してください。電話やメールなどお好きな方法でどうぞ。保健師、石橋由里子。月齢に応じて変わっていく食の悩みに対して、お子さん一人一人に合わせた栄養プランを提案します。食は毎日のことなので、気軽に相談してください。管理栄養士、山岡理恵。体重の伸びが気になっていたので、計測に来ました。保健師さんと話せて安心しました。泉ひとみさん、秋人くん、5ヶ月。保健師の石橋由里子さんと管理栄養士の山岡理恵さん、秋人くんを抱っこした泉ひとみさんの写真があります。皆さん笑顔です。2、子育て支援館0123、子供の国。赤ちゃんから年少入園前の子供と家族が楽しく遊べる場所です。子供を遊ばせながら子育ての心配事を保育士、看護師、栄養士に相談することができます。専門スタッフによる食、歯の相談日も設けています。予約制の子育て相談では、心理相談員が子育ての悩みを聞き、保護者の心のケアを行います。リフレッシュできる講座や、親子で楽しめる講座もあります。利用者登録、年間200円。年度更新。開館時間、 午前9時30分から午後5時30分。休館日、毎月第2火曜日。問い合わせ、電話248403。QR コードがあります。親子で安心して楽しく遊びながら、子育ての悩みなど、スタッフに気軽に何でも話してください。たくさん話して気持ちをすっきりさせてくださいね。スタッフが笑顔でお待ちしています。館長、保育士、田中美春。育児休業中です。スタッフの皆さんに温かく迎えていただけるので、ほぼ毎日来ています。来館した保護者の方たちと子育ての情報交換をしています。パパ友もできました。宮坂達樹さん、エマちゃん、2歳。館長の田中美春さん、エマちゃんを抱っこした宮坂達樹さんの笑顔の写真があります。3、子育て支援センター、パンダ組、チューリップ組。赤ちゃんから年少入園前の子供と、その保護者、これから出産する妊婦さんが予約不要、料金無料で遊んだり交流できる場所です。市内4カ所の保育園で行っていますが、住んでいる地区に関係なく、どの園でも利用できます。専任の保育士がいますので、安心して遊べます。保育士が子育ての相談にも応じます。場所、あやめ保育園、港保育園、川岸保育園、ひまわり保育園。なお、ひまわり保育園では時間が異なります。問い合わせが必要です。電話272816。時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後2時。持ち物、着替え、おむつ、飲み物、QR コードがあります。初めてでもお母さん同士が仲良くなって楽しくおしゃべりしています。アットホームな雰囲気なので何でも聞いてくださいね。子供たちもしっかり遊ぶので生活リズムも作りやすいと思います。入園前の慣らしにもなりますよ。パンダ組専任保育士、あやめ保育園、川辺智子。先生や他のお母さんに子育ての不安なことを聞いてもらえて、心が軽くなって前向きになれます。笠原愛さん、なぎくん3歳、かいくん1歳。パンダ組専任保育士の川辺智子さんの写真と、二人のお子さんを抱き寄せた笠原愛さんの写真があります。4、子ども発達支援センター。言葉や心と体の成長、発達に心配のある乳幼児が保護者と一緒に通園し、遊びや生活の体験、友達との交流を通して楽しみながらできることを増やし、一人一人が自分のペースで育つ場所です。親子が一緒に成長できるよう、専門のスタッフがお手伝いします。直接相談することもできますので、相談を希望する場合は、事前に電話にてお問い合わせください。場所、イルフ西堀保育園2階、堀之内 1-6-4、時間、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、問い合わせ、電話221307、QR コードがあります。心と体の成長のお手伝いをさせていただくとともに、日常生活の手順など、お子さんの成長に合わせたアドバイスをさせていただきます。作業療法士。お子さんの良いところを伸ばし、安心して子育てができるよう、専門スタッフがお手伝いします。子育てで心配や不安がある方はご相談ください。センター長、保育士、諸住睦美。専門スタッフ、センター長、保育士、1名。作業療法士、1名。保育士、2名。育成支援コーディネーター、1名。言語聴覚士、4名。 センター長の諸住睦美さんの笑顔の写真があります。5. 子ども総合相談センター。幼稚園、保育園、小中学校での教育に関わるあらゆることの相談窓口です。子ども本人からでも保護者からでも相談できます。例えば長期欠席や登園登校しぶり、いじめ、友達人間関係、学習、家庭生活や家庭環境、子育ての悩み、言葉や体の発達、気になる発達特性、特別支援学級学校への入学相談など、必要があれば園、学校とも連携して子どもにとって何が必要なのかを一緒に考えていきます。3箇所あります。1. 子ども総合相談センター、市役所2階内線1232、一般教育相談、午前8時30分から午後5時、月曜日から金曜日。2. 子ども総合相談センター、分室、諏訪湖ハイツ、電話 24-2206、一般教育相談、午前8時30分から午後4時30分、月曜日から金曜日。専門カウンセラー、臨床心理士、教育相談、50分間、予約制。3. 自立支援、フレンドリー教室、諏訪湖ハイツ、電話 24-2206、午前8時30分から午後4時30分、月曜日から金曜日。長年子どもたちと関わっていた経験のある私たち相談員がお話を聞きます。秘密は必ず守ります。一人で悩まず、私たちに話してください。待っています。センター長相談員、林秀明。相談員、小口孝弘、相談員、宮沢史郎、3人の方の顔写真が載っています。QR コードがあります。6. 子ども家庭総合支援拠点。岡谷市では、支援が必要な子どもや家庭について、子ども家庭支援員が対応していますが、今年度から子育て支援において重要な要素である心理支援活動、に力を入れています。その第一歩として、新たに0歳から18歳までのすべての子どもと家庭を対象として、心理面のケアを専門とした心理担当支援員を配置しました。幼稚園、保育園、学校などの枠組みにとらわれず、心理的なケアを必要とする子どもや家庭に向き合うとともに、子育て支援に関わる環境へのコンサルテーションや支援者支援も含め、子育て支援の充実を図っています。心理担当支援員の主な業務、3点あります。1. 子ども発達支援センター、言葉の教室へのコンサルテーション、スーパービジョン。2. 子育て支援を必要とする子ども、家庭へのカウンセリング、子育て相談。3. 幼保・子ども園での発達支援研修会。今年から新たに配置となりました。従来の枠組みにとらわれず、広く活動できる立場なので、視野を広げ、子育て支援における真に有用なサポートとは何かを模索しながら、子どもたちやご家庭の思いを尊重し、寄り添った支援になるよう取り組んでいきます。心理担当支援員、中澤明さんの顔写真が載っています。